77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年6月10日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。空海ともちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お久しぶりです、
ね、なんか梅雨っぽいけど、うん、まだ梅雨っぽくない。
来週あたりですかね。
来週、うん、もうぼちぼちでしょ
う。
まあ実際入っとると思うけどね。
あ、もう入ってるんですか、
うん、でも来週あたり開けるんじゃないですか。
毎年恒例の上野さんの梅雨入り、梅雨明け、
開けたり入ったり、
開けたり入ったり、
開けたり入ったりね。あの昨日はオバマに、はい、あのプラット行きまして、朝ね、うん、小雨だったんですよ。
そうですね、
小雨やけど、うん、ジャカランダは咲いとるはずと思って。
そっか、ジャカランダ
関係ないと思って、雨やけど行くぞってなって、
はい、あ、どうでした？
で8時、朝8時12分オバマ着。
はい、や、何時に何時に起きたんですか？
いやいや、それでもう、はい、まあ見事でした。うん、で、まあもちろんそのね、温泉街のジャカランタも綺麗なんですけど、
確かに
意外な穴場として、はい、メーカークルス。
あ、はい。
クルスの駐車場。
ほうほうほう。
クルスの駐車場にそびえ立つジャカランタ。
ありますね。うん、
これはね、必見です。
ということは今年は表年ということで。
表年らしいんですよね。うん、まあ、毎年行くんですけど、
あ、毎年
今年はなんかやっぱり豪快な感じが、
うん。そうなんです。まだ咲いてました？
いや、まだまだ 2,3 日大丈夫じゃないですか。
うん、あ、本当に。じゃあぜひですね、あの紫の絨毯をちょっと見に行きたいですね。
本当絨毯よ。
うん、
ね、
素
敵でした。で、そしたら雨が上がったのさ。
うん、
雨上がったらちょっとハウステンボスアジサイ見に行くかみたいなことで、もうママからダーッ
行動範囲。
そうそう。
え、どれくらいかかりました？
何が？
時間。
すぐ。
すぐ、うん、あ、すぐですね。
まあそんな素敵な週末を過ごしておりました、はい、ということで、
はい、
記念すべき263人目のゲスト様をお迎えいたします。陸上自衛隊第3水陸機動連隊長兼竹松駐屯地司令一等陸佐高田剛一様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
間
違えずに言えましたか？
はい、あの、うん、自衛隊の部隊の名前なかなか難しくて、は
い、いや本当ですね、
あんまり皆さんに馴染みがないんだと思います、うんうん、はい、
ね、
今日はの長崎県大村市の竹松駐屯地から参りました、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。素敵なんですよ本当に。
陸上自衛隊、
はい、
ビシッと
ビシッと。
今日は迷彩じゃなく、
はい、今日は半袖の
半袖の
第3種夏制服で。
何？第 3？
第3種
第3種
夏制服で今日は来ております、
うん、そう、夏服に1種2種あるの？
そうなんです。一種が、はい、あの上のジャケットまで着るタイプ。
あ、なるほど。
二種は、はい、ジャケットを脱いで長袖で、ネクタイをしてて、で三種になるとこの、あの半袖になる。
ちょっとラフな感じでいいよっていう、はい、なるほど。クールビズです。
あ、決まってるんですね。一種二種三種あるんですね。
なんか一つ一つが勉強になりますね。
うん、
うん、
知っとった？
知らんかった
知らんかった
、知らんかった。
来た来た、
今日は楽しみです。とっても
本当楽しみですよ、うん、ねえ、バッジもいっぱいかっこいいのが。
いや、お見せできないのが残念ですね、うん、ラジオだから。
これバッジはレンジャー部隊、レンジャー訓練を受けたってことですか？
はい、私はあのレンジャーの教育を受けて、はい、レンジャーバッジと。
レンジャーバッジ、
はい、あとは空挺団で基本効果、はい、いわゆる落下傘効果の訓練を受けて、
はい、
この基本効果の基礎を持っております。
へ
え、
どこまで増えるんですかね、これ。
どんどん増やし、たくさん持っておられる方もいるので、うん、私も今までに5個持っておられる方いました。
結構いっぱいいっぱいになりませんか？
その時はそうなんです、はい、左胸につけるってなってるんですけども、はい、左胸だけじゃつけきらないので、うん、右胸にもつけてる方おられます。
なるほど。
集めるのが趣味的ないっぱい欲しいみたいな人
です、ね、まあそういう方もおられるかもしれないですね。まあそのやっぱりその厳しい訓練に打ち勝ってきたっていう証
だと思いますので。
でもそのバッジもいろんなそのワッペンとかも一回一回着替えるたんびに付け外しになるんでしょ？
はい、全部あのこうピンで留めるタイプになっているので毎回自分で付け直してる、
うん、スペアはないんですか？
スペアは自分で買ってスペアを用意しておいて付け直してる。
あ、スペア買ってもいいんですね？
買ってもいいです。
これね、一般の人は買えん
という。いや、そうですよね。
あのね、一般用はね、模造品なんですよ、
は
い、ね、
売店で売ってるようなものと我々が
本当に
制服につけるやつは違うんです、うん、
ちょっと 重みもあったりするんですか？
そうですね、うん、あの全く同じものは売店では売ってなくて、
うん、
まあ、このサイズも決まったサイズで、はい、 舞台の中で売られているので、
じゃあもう見る人が見ればもう本物偽物かっていうのはすぐ分かるということですね。
そうですね、分かります、うんうん、
ダメですよ、
用できとるんやけどねそれっぽいやつ、
うん、それっぽいやつが、うんうんうん、いやでもかっこいいです、あのバッジ、ね、
やっぱキリッとなりますもんね。
いや本当ピシッとですね、
ありがとうございます。
今日は楽しみだ。
本当ですよ、はい、高田なんとお呼びした方がいい、連隊長それとも司令、どっちがしっくりくるんですか。
あのどちらでも構いませんが、まあ、連隊長と今日は
連隊長で、はい、もともとどちらのご出身。
私は岡山県岡山市出身です。
でどんなあの五一少年だったですか。
そうですね、あの私が生まれ育ったところは、うん、岡山県岡山市の片田舎、まあ、で、うん、山と川に囲まれたような地域でしたので、まあ、の小学校への行き帰りは歩いて30分こうかけて歩いて、本当にあの野山に囲まれて育ったような
自然の中で。
そうです。
じゃあきびだんごは持ち歩くんですか。
きびだんごは岡山県人は普段は持ち歩いてないですね。
持ち歩かないですね。
猿もキジも犬も連れてないってことですね。
連れてない、
連れてないんですね。
きびだんごはあんまり食べない。
あ、でもあのどちらかというと大人になってからよくお土産で、うん、あのお渡しすることが多くなりましたけども、うん、子供の時きびだんご普段家で食べたかって聞かれるとそういう記憶ないですね。
結構長崎の人カステラ食べてますよね家でも。
うん、まあ長崎人はカステラ食べるよね。
食べますよね、うん、私きびだんご大好きなんで買ってでも食べるんですけど、はい、う
ん、でこっちで手に入る
きびだんご、うん、いやもうあれば買いますよ。
へ、
あでもきびだんごじゃないのかもしれないですね。本物じゃないのかもしれないけど、
まあ、どんなことに夢中になってた少年だったですか。
う
ん、
そうですね、あの流行り物はあの他の友達と一緒に食いつくタイプだったんですけども、はい、うん、やっぱりその小学校の時にビックリマンシールをみんなで集めたり、
お菓子は食べてました。ちゃんと
食べてました。捨てる子もいるんですよ ね、 ね、
まあ、問題になりましたもんね、はい、問題になりました。うん、
それとかあのタミヤのミニ四駆に熱中して改造してみんなで競ったり、していました。あのものづくりの方はすごい好きだったので、うん、まあ、改造したりいじったりっていうのは本当に好きな少年だったと思います、
少年らしい少年。
本当よ、
本当に。
なんかスポーツとかは。
スポーツはあの小学校の時はソフトボール、うん、中学で野球、
野球、
高校でサッカ ー、
おー、
これ高校でなんでサッカーに切り替わるんですかね。
ですね、私が高校1年生入学の時が J リーグの開幕のちょうどその年で、すごいサッカー人気が高まってて、高校に入った時もあのサッカー部への入部希望者が例年の5倍ぐらいになって、
やっぱり影響がすごいあったんですね。
すごい影響でした。私もそれにブームに乗ったという形でした。
でも当時野球は野球で盛り上がってたんじゃないですか。
うん、野球は根強く人気はあったんだと思います。でも野球からサッカーにくら替えした私のような人間も いたと思います。
当時は東京ヴェルディ、
そうですね、
三浦和、
かっこよかったですもんね、はい、また野球選手とまたちょっと違う、なんだろう、ちょっとこう、チャラさというか、うんうんうん、なのに真面目にこうサッカーをしてるってギャップですよね、うん、あれにやられる女子は多かったと思いますよ。
そうやね、うん、そこが狙いだったんです
か。そこ狙いですよね。
そうですかね、うん、
認めてくださいそこ。
で高校時代はサッカーやってあんまり浮気はしなかったんですね、
う
ん、
そうですね、サッカーだけ
3年間、
はい、
そして今度はその防衛大学というものを選ばれるじゃないですか、
うん、はい、
だからどうなんですかね、防衛大学っていう選択肢がある高校生って
確かに、
まあ、そのパーセントで言うと少ないんじゃないかなと思うんですけど、これどうやって防衛大を選ぶんですか、うん、
あの高校3年生の時、まあ、みんな受験勉強をしてるわけなんですけども、はい、本屋さんで大学の過去問とかが載っている赤本を、
は
い、
赤本、
まあ、見てたんですね、はい、そこにいろんな大学の赤本とともに、はい、防衛大学校っていう赤本が、はい、置いてあって、それを手に取って、まあ、初めて防衛大学校を知っ 知りました、まあ、そこが本当に最初 の、 あのきっかけにな
りました。運命を決めた、
そうです、
ね、一瞬ですね、
うん、でもこう数ある選択肢の中で最初って、まあ、赤本で見つけたにしても、うん、そこを受験したっていうのは何なんですかね。
あのその最初赤本を見て、まあ、そこにその防衛大学校のカリキュラムが載ってて、うん、でそれは普通の一般教養の大学でやるような授業と一緒に、はい、あの訓練科目っていうのもあってですね、はい、なのでその大学生ながら射撃をするとか戦闘訓練をするというのもカリキュラムの中に組み込まれている。それにすごい面白いなっていうふうに興味を、うん、あの持ちました、まあ、ただそのすぐに入るって決めたわけじゃなくて、はい、普通のこの大学受験の時期が早かったんです。
あ、そうなんですか。
そうなんですね。
10月から11月にかけて受験できたので、
うんうん、なるほど、ま
あ、最初はちょっと力試しっていうことも考えて、
レベル高い、
まあ、やってみてで、まあ、その後1月以降はセンター試験とか、
あ、
試験、大学の普通の試験がありますので、それをやろうと思ってたんです。
防衛大賢いですね。
いや、そうですよ。
まあ、早い時期に設定するっていうのはですね、みんなそうやって力試しで受けてくださるのが一つのきっかけになるかもしれないです。
防衛大ってお給料出るんでしょ。
出ます、
ね、
大学生ながら
です、ね、はい、大学生なのに、まあ、給料、お給料が出ます。学生手当というふうに言いますけど、うんうん、あ、
そういうことなんですね、
まあ、私が在学していた26年前はですね、だいたい手取りで9万円ぐらいはいただいていました。
毎月それだけ出ると大学生嬉しいですよね。
違いますよね、大学生。
で、授業料も国が払っていただくので、授業料もない、生活費も、まあ、食事、お風呂とか寮になりますので、
なるほど、
お金がかからないので、それで学生手当9万円、
そうですよね、
まあ、当時いただいてたので、もう今はもっと少し多いと思いますけども。
あ、なるほど、
親孝行ですよね。
いや、本当に、
はい、親御さん喜んだでしょ
う。いや、そうですよね。
何でもこうてやるって、うん、そういう話になりません、
うん、まあ、
お金かからんし、
まあ、私の両親は最初はやっぱりちょっと心配しました。
あ、
やっぱりこの親族に、誰も自衛官の親族いなかったので、
なるほど、
急に私が自衛隊の方に入るっていうことはすごい心配して、はい、
未知の世界、ご両親にとってもですね、は
い、やっぱり怖い印象あるんやろか
ですね。
なんか怖いとか危険とか、
いや、危険な、
そうだと思います、
ね、
はい、そういうイメージはやっぱりありますよね。
やっぱりあの、あまり皆様にこう知っていただいてないので、怖いっていうイメージもあるのかもしれない、
うんうん、それは本当にそうだと思います。
だからそういう印象が先走ってるとこあるもんね、うん、今もあるよ ね、 ね、
うん、今もあると思います、
うん、だから駐屯地の入り口なんか見て、みんなさ、はい、入れるって言ったらみんなびっくりするもん
確かにですね。
いやいや、ちゃんと手続きたら入れるよって言うけど、うん、何人かがいやいやいやって言うけど、何人も連れて行ったよ、
怖い怖いってこうですね、うん、なっちゃいますよね、うん、本当に入ってしまえば皆さんとっても優しくて、
そうそう、
オープンでですね、
そうそう、うん、もうあそこ の、 その中にいる人は気づかんかもしれんけど、一般人にしてみれば、
はい、
あの入り口で入門書を書いて、
はい、
ちっちゃなバッジもらって、
はい、
そして車に乗って入るじゃないですか、
はい、
そしたらあの鉄のなんかこう通れないようなやつを隊員さんたちが交互にこうずらしていくわけさ、はいはいはい、でそこをこ う、 うねうねうねって車で入るもうそこだけでもうツアーが成立する、
はい、本当にあれはツアーだと思います、うん、あそこだけでもですね、
あれだけで、
はい、ワクワク感が、ワクワク感が止まらなくなりますよね、うんうん、そしてそこから建物の中に入れるっていうですね、
そうそう、はい、まあ、私毎日駐屯地に通勤してるとそういう感覚がなくなって、
日常が当たり、うん、もう当たり前の日常ですもんね、
もう全然もう皆さんにもぜひ来ていただきたいんですけども、
は
い、
うん、
まあ、そこがやっぱりこうあれですね、皆さんの感覚っていうのをちゃんと知らなきゃいけない
なと思います、
自衛官も。
あ、なるほどですね、
うん、そう。
でもどうしたらいいんでしょうね、
ん、
なんかこう感覚をお伝えするっていう、
いや、ツアーそれだけで組めると思うけどな、
うん、
そしてグランドくるっと一周するだけで十分
なん
です。でもグランドだけでも私ちょっと感動しましたもん、
う
ん、あの ロボット芝刈り機みたいなのがいるじゃないですか。
あれはあっちや、あの航空基地の
方、あ、航空基地の、はい、
自動のやつですね、
はい、とても失礼しました、はい、もうあれだけでもやっぱり感動しまして、うん、いろんな感動がありますよね。
あるある。
うん、
だからそういうのはやっぱり小学生とかなんか体験学習でいいんじゃないかな、うん、
いや憧れになると思いますよ、うんうん、
なんか電話かかってきた。
次の時間のゲスト。失礼しました。
そして防衛大学は4年間ですか。
4年間です。
すると卒業できた感じ。
はい、中には留年しちゃう人、卒業ができない人もいるんですけども、ほとんどの人はそのまま卒業して陸海空自衛隊に入隊するということになります。
なるほど、それはもう、
あ、そうだ、どこで陸海空、
どこで、
1年生の終わりに陸海空自のどれに行くかを決めて、2年生から陸海空の要員に分かれて訓練をやることになっています。
になってい く、
ね、そうなんです。あ、そうか、専門っていうことになるんですね。
で、結果的に陸上を選ばれて、
はい、うん、そうです。
それはどこなんですか、その陸上を選んだ、なんかこう背中を押したもの。
そうですね、私防衛大学校に入ろうと思ってた、そういう時期に、まあ、沈黙の艦隊がすごいまたこれまた流行っていて、
はいはいはい、
最初は沈黙の艦隊の影響を受けて、
はい、
潜水艦乗り、海上自衛官になりたいと、
は
い、ちょっと思っていました、
うんうん、
で防大1年生の時に、うん、まあ、陸上自衛隊や海上自衛隊、航空自衛隊を研修する機会があって、うん、そこでみんないろんな舞台を見ながら自分が陸海空のどこに行くのかを決めて希望を出すことになるんです、うん、はい、でその時に海上自衛隊は船に乗って一回港から出るともう何ヶ月も帰ってこないと。
そうですね、うん、
で家族を持っても家族の人が大変だっていう、
うん、
非常にご苦労されているっていう話を聞いて、うん、自分は陸上自衛隊がいいかなと本当に率直に思ってしまいました。
あ、そっか、一回潜るといつ帰ってくるか分からない。
連絡も取れないんですよ、だって。
連絡取れんと、電話ないんですか。
電話は基本なくて、
あ、
はい、まあ、無線電波の発射を制限するので。
あ、
なるほど、はい、そうですよ、
電波出さないようにしてるので。なる
ほど、そうですよ、
まあ携帯電話持ち込んでも、
あ、そうか、電波圏外、
は
い、
圏外にはなるんですけども。
圏外、ね、
はい、まあ、家族と連絡を取り合うことができ
ない、ね、
まあ、でも今少しずつですね、護衛艦の方も新しい取り組みをやっていて、
はい、
何ヶ月も家族と連絡取れないっていうのはやっぱりかなり隊員の
メンタルがですね、
はい、ストレスになりますので、うん、その決まった時間に、はい、家族と通信できるように衛星通信を使ったりしてですね。
でもそれは本当にありがたいですね、はい、その1分でも家族の顔が見れたら頑張れますよね。
まあ、奥様がどう思ってるかは別よね。
別、もしかしたらいらんことをと思うかもしれないけど。
いやいや、本当ね、本当大変。でも陸上だって八重の山の中訓練に行ったら、
あれ大変ですよね。聞くだけでも大変
だって、何箇所もこう基地設営していくわけやけ
ん。あれは一人で全部されるんですか、チームで。
チームで、
チームで、
はい、舞台で行って移動して、そこにテントを張って。
そう、
で荷物ってどれくらいの重さがあるんですか。
ですね、個人で持っていくものは自分の肺のリュックサックに入れたり、はい、あとは手提げ袋に持って行ったりします、はい、あと舞台で持っていく、まあ、大量の燃料とか、
はい、
あとは糧食品、
はい、
食料品、ね、はい、とかはトラックに積んでいくわけです、まあ、個人で肺のリュックサックの中に物を入れていくときは、はい、数日間自分が一人で行動できるようなものを入れていきますの で、
う
ん、
そうですよね、
ちょっとした着替えであるとか、 あと食べ物、はい、
食べ物、
あとは、まあ、我々自衛官ですので武器、弾薬なんかを詰めていくことになります。
じゃあ相当な、
まあ、はい、10キロから20キロぐらいの重さにはなるのかなと 思います。
だって真夜中のね、真っ暗の山の中でね、トラックもねライト消して、うん、バックミラーも畳んでギリギリのとこつけるんよ。
うわ、
だって敵に見つかるけんね。
うわ、
なんで知っとるんやっちゅう話。
本当ですよ。言ったんですか。
よくご存知で。
よくご存知で。本当に。
いや本当大変
な中で、ね、足元見えないでしょ。
足元もなんも真っ暗な状態で。
真っ暗ですよね。
ピタッと並べる。
いやすごいです、本当に、
うん、でどこどこ通過が何時00分通過と、うんうん、やるよ。
やっぱり特殊なこう数字の言い方とかそういうとかもあるんですか。
そうですね、あの時計の時間の言い方は、はい、あの12時5分だったら、はい、1205っていうふうに言ったり、
1205、はい、なるほど。
あとはまあ、そうですね、陸上自衛隊24時間で言うのが、はい、あの通常で、例えば、うん、夜の11時だったらの10人々って言わずに、はい、2300、24時間表示ですね。
まあ早速今夜から、
はい、今夜から、はい、私もそうさせていただきます。
まあね、いろんな不妊治のこととか、ね、うん、いろんなとこご転勤されますからお伺いしたかったんですけども、前半はあっという間に、はい、
あっという間に、もう前半もう終わりですか。
またこの後ね、後半もねほりはほり
ねほりはほりどんどん
お伺いしたいと思いますんで、はい、後半も聞いてください。
よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和6年6月10日月曜日、本日は陸上自衛隊第3水陸機動連隊長兼竹松駐屯地司令一等陸佐高田剛一様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海坂井智美です。
さあ、この聞き慣れない、
はい、
水陸機動、
はい、水陸機動、
水陸、水陸な、
水陸、水陸、
水陸、
はい、水陸、
軌道はその、機変の軌道する、
はい、
動く、
はい、
水陸軌道というものは、うん、
はい、
どのようなものなんでしょうか。
確かにそのあたりもちょっと、
うん、お伺いしたい、
お伺いしたいですね。
はい、水陸両用作戦という言葉があります。
両用作戦、
これは洋上から陸上に、
はい、
上がって、まあ、戦う、そういう作戦のことを水陸両用作戦というふうに、言います。
じゃあ水海岸の向こうから敵がやってくるという想定。
そうですね、はい、ああなるほど。
海から上陸をする。
上陸をする、はい、
でこの水陸機動団、はい、第三水陸機動連隊は、うん、陸上自衛隊における唯一の水陸両用作戦の専門部隊であるというふうに言われております。よく対比して言われるのが米軍、アメリカの海兵隊とよく対比して言われるんですけども、いわゆる日本版海兵隊というふうに言われる方もおられます。
やっぱりね、連隊長、海軍に行きたかったけど、はい、今両方やれてて。
あ、確かに
海も陸も。
そうですね、ですね、うん、
結果的に運命でしょ
うか、うん、はい、確かに。
でも本当陸上自衛隊の中でも体力的な、はい、いわゆる猛者っていうんですか、もう本当のなんかこう人たちが水陸に配属されるって聞いたことあるんですけど、
ね、やっぱり隊員は非常に高い身体能力と体力を持っていると思います、はい、でま、とはいうものの、はい、みんな最初から水泳ができるとか体力があるというわけではなくて、みんなやはり、水陸機動団、はい、水陸機動連隊に来て、はい、鍛えてだんだんと強くなっているんだろうと思います、うん、
なるほど、ね、訓練ですね。
だからそのプールなんかにもね、はい、長時間潜る訓練とかさ、
なるほど、
本当やっぱりギリギリのせめぎ合いですよね、訓練もね、はい、
そうですね。やっぱりその竹松駐屯地に、水深3メートルのプールがありますが、そこで水泳の訓練を、よくやります。私も今やっているんですけども、立ち泳ぎ、
立ち泳ぎ
もやっぱりその、ま、両手を水面の上に上げて、はい、ま、5分立ち泳ぎをやらなきゃいけなくてですね、そこが一つの基準なので、
足だけで、うん、
そういった訓練を日々積み重ねているところです、うん、
それってどういう状態になるんですか、すごいですね、最初のうちって5分やると、
5分やるともうこの太ももの前側がもう燃えるように、
陸に上がったら歩けないんじゃないですか、
はい、
もう歩けないですよね多分。
いやーそれも何日も続くわけですか、最初はやっぱり痛みみたいな。
そうですね、筋肉痛になったりもしますし、まあでもいや何回もやってればだんだんと強くはなっていくんですけど、
コツも分かってくるわけですね。いやすごいですね。
僕も昨日ハウステンボスぐるっと回ったらやっぱり太ももの前の方がプルプルしました。そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
竹松駐屯地は大村って駐屯地2つあって、はい、大村駐屯地と竹松駐屯地、この区分っていうのは、
もともとは海軍時代から の場所に、大村航空基地、これが海上自衛隊の基地、はいはいはい、そして、竹松駐屯地という陸上自衛隊の基地、駐屯地、あと大村駐屯地というこれも陸上自衛隊の駐屯地、まあ、基地も含めると3つの基地駐屯地が周りにあります。で陸上自衛隊の大村駐屯地には第16普通科連隊などの部隊が駐屯をしていまして、で我々竹松駐屯地の方には第三水陸機動連隊や、102高射特化隊、業務隊などの部隊が駐屯をしています。
なるほど、聞き慣れない。
水陸が来る前は結構ミサイル系でしたよね。
はい、地対空ミサイルを持った高射特化隊が竹松駐屯地に、おります。
が結構鹿児島とか沖縄に移転して、そしてその代わり水陸が。
よくご存知ですね。
だって
だって
好きですね。
はい、よくその通りです、よくご存知、
すごい。だって上野さん車の中にちっちゃい自衛隊の方たち、
おるおる、
車の中のなんていうんですか、ダッシュボードの うん、ここに
2人おる、
2人ちっちゃい自衛隊がいました。
匍匐前進して、
匍匐前進してそれほどに
好きなんです、
好きなんですね、うん。
隊員さんはどうなんですか、順調にこう入ってきてる感じですか。
はい、第三水陸機動連隊は約600名 の、はい、あの部隊として、今年の3月に新たに編成をされました、はい、うん、であの全国北海道から沖縄まで、いろいろなところから今回この竹松駐屯地に移動してきてくれた隊員で構成をされています。
あ、第三は新たにできたチームなんですか。
はい、新たにできました。
もともと愛の浦にあるのは、
愛の浦の水陸機動団の霊下部隊として、うん、同じく愛の浦に第一水陸機動連隊、はい、第二水陸機動連隊がありました、はい、今回この3月に竹松駐屯地に新たに第三水陸機動連隊、いわば3番目の連隊が新たに編成をされたところです。
水陸、あの水陸療養者の行進とか見たらもうしびれるよ。
かっこいいです ね、
ね、
私夜中一度だけ行動でお見かけしたことがあって、あの暗闇に何ですかね、パッと見ちょっとわからないんですよね、これは何なんだろうっていうですね、形も大きいからね、大きいし、うんうん、形も見たことがないものだし、うんうん、魅力的でした。はい、
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、お尋ねしていきたいんですが、その前にその隊員、陸上自衛隊、うん、まあ、自衛隊に興味があるという人はどこに連絡したらいいんですか。
はい、長崎地方協力本部、うん、または全国に、地方協力本部という、うん、機関がありますので、そちらに連絡をしていただければ、はい、自衛隊に、はい、入る、うん、時 の、 あの募集、申し込みの仕方などを丁寧に、教えてくれると思います。
それ陸海空問わずですよね、
うん、問わず
地方、
はい、
地方、通称地本、
地本っていうふうに
地本
言います。
諫早でいうと本諫早駅の前にある
ありますね。あ、はい、
あそこ行くと、はい、あの美味しいお茶入れてくれます。
美味しいお茶と詳しいお話と
詳しいお話と、
なるほど、
マニアックなお話も聞けます。
マニアックなお話、
ね、まあ、そんな自衛隊をお続けになられました、はい、今現在何年ぐらい。
今26年ほど陸上自衛官として勤務しております。
26年間やっぱりこう続けられてきたそのやりがいっていうか思いっていうのはどの辺にあると考えてらっしゃいますか。
ですね、非常に難しいんですけども、そんなに私はこの大それた、ことは考えていなくて、最初はその使命感とか責任感とか、はい、愛国心って何なんだろうっていうふうに思っておりました。私が若い頃はどちらかというと家族を守るためだとか、うん、故郷を守るためだとか、あとは仲間を守るためだとか、そういう小さなコミュニティのことを考えるのが中心だったと思います、はい、でも今自衛隊の中で育てていただいて、やっぱりこの日本を守る、日本を守るために我々が何かしなきゃいけないというふうに最近は思うようになってきました。
うん、
素敵素敵。
僕なんか家内のためだけに働いてます
ためだけに、いや正解ですよ、正解。まず身近なところを守る、幸せにするっていうところからです。
家内を守る、
そうですよ、
家内の方が強いですけど、
ね、あ、守ってもらってるんです、
ね、守ってほしい。素敵な、やっぱりね、はい、そういうのがやっぱあるから26年間、
いや本当に
自衛官を続けられていて、
うん、素晴らしい。お顔がお優しいですもん。
そうね、
本当に。
大村の前はどちらにいらっしゃったんですか。うん、
前は東京の市ヶ谷駐屯地で勤務をしておりました。
まあ、結構全国回った感じです。
あ、そうですよね。
私は陸上自衛官の中ではあまりこの全国いろんなところには行ってない方で、ですね、
そうなんですか、
東京、はい、埼玉、千葉、はい、あとは熊本、長崎、はい、っていう、まあ、
でも関東と九州と、
はい、関東と九州だけしかこう勤務したことがない、
うん、そうなんですね。じゃあ結構他の方たちはいろんな全国回られたり、そうですね、はい、
まあ、本来北海道から沖縄まである、
あ、そうですよね、うん、
でもこの水陸というものにはどこで出会うんですか、最初に。
確かに私が東京の市ヶ谷駐屯地の陸上幕僚監部というところで勤務をしているときに、はい、水陸両用作戦の専門部隊の、はい、立ち上げに関する業務に携わって、
うん、その愛の裏に水陸が来る、まさに来る時の話ですね、
はい、へー、そういう立ち上げの業務をしている中で、水陸、今の水陸機動団のことを、はい、まあ、仕事にしてきたっていうところも、う
ん、なるほどね、
まあ、今回竹松駐屯地に来たのは本当に、自分としては本当に嬉しいことだなと思っております。
かっこいいのよ水陸さ、ブーツの話したじゃん、
はい、はい、ブーツですね。
普通自衛官、陸上自衛官黒いブーツやけど、はい、水陸はなんか茶色っぽい、
ちょっとね、おしゃれなんですよね、おしゃれな編み上げのですね、
編み上げの、うん、で、ほら帽子もハット、
ブッシュハットって言われる、
はい、ブッシュハット、草が刺さるような、
はい、
あれをもう僕は愛の裏ですぐ買ってもう常用してますけど、
買えるんですね、
買える買える、だって売店で売ってるもん、うん、
あ、そっか、それは皆さんが使ってらっしゃるのと同じものではなくて、
う
ん、
同じでしょ、基本
同じ、
形は同じだと思うんですけど、うん、我々がもらってるのは緩急品なので、うん、
はあはあは
あ、なんか区分があるんやろうな、
なるほどですね、うん、そうですよね、じゃないとですね、
J リーグのユニフォームみたいなもんやな、
そうかもしれない、
パッと見分からんけど違うみたいな、うん、
そうですよ、ね、だから本物の方から譲り受けるしかないんですよ。
でもやっぱりね、もともとさ、そうやってね、うん、訓練で使うハットなので、うん、まあ乱暴に扱っても大汗かいてもやっぱ強い。
あ、そうなんですね。洗える。
洗える、ゴリゴリ洗える。うん、いいですよ、草刈りの時とかね。最高にいいです。
使い方が、
うん、はい、ぜひ普段使いにも。
普段使いにですね。うん。
毎日が自衛官。
毎日が自衛官。キャッチコピーいいですね。
さあ高田連隊長さんがこれからやってみたいことってありますか、
う
ん、
はい、まず第三水陸機動連隊はこの3月に立ち上がったばかりですので、はい、これから厳しい訓練を積み重ねて、
はい、
で力強くてしなやかな連隊を育てていきたい、作っていきたいと思っています。また竹松駐屯地としても、はい、第三水陸機動連隊ができたことで隊員の数が約3倍になりました、はい、竹松駐屯地としても新しい一歩を踏み出したわけなんですけども、うん、これを機にですね、日本一の駐屯地にしていきたいと思っています。
日本一の基準って連隊長的には何をもって日本一っていう、
いろいろなことがあると思います。例えば隊員の生活勤務環境、
うん、
やっぱりやりがいがあって、
うん、
働きやすい職場を作っていくことが必要だと思います、
うんうん、
またそのためには隊員が休息を取れる施設、うん、あとは美味しい食事、
うん、
綺麗なお風呂、
はい、
使いやすいトイレ、こういったものも合わせて、整備をしていかないといけないと思います。
小さなところからですよ、ね、でもすごく重要な部分ですよね。
女性の自衛官って増えてますか、
うん、はい、陸上自衛隊今女性の自衛官を、はい、の採用を増やしております、はい、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、すぐには増やせられないんですけども、うん、年々、採用数を拡大をしてきて、うん、おりますので、将来的には今よりもっとこの女性自衛官というのは増えていくはずです。
よく見るようになりましたもんね。
そうですよね、
はい、
うん、
また迷彩のマタニティとかあるよ。
そうなんですか、う
ん、
へ
え。何、うん、
迷彩柄のマタニティの服すいません、
これから
嘘言いました。制服のタイプの、制服のタイプ、マタニティタイプは、
うん、あるんです。
なるほど、なるほど。
あるんですね、うん、でもよりそうやってなんて言うんですかね、妊娠中でも働きやすい環境を整えてくれるっていうのは、うん、やっぱり大きな一歩ですよね。そうね、うん、女性の方もなんだろう、お仕事を選ぶ中に自衛隊という項目が入るっていうのが当たり前になったらいいですね。
あの春ね、あの熊本の県軍 の、 自衛、はい、あの駐屯地行って夜懇親会があって、はい、女性の自衛官さんも来られて、はい、子供連れて来られたりしてましたね、
うん、いいですね、
うん、素敵だなと思って、
うん、やっぱりどうしても自衛隊って言ったら男性の社会っていうイメージがですね、うんうん、まだあるのかなと。
本当ね、
うんうん、
はいはい
はい、
番組宛てメッセージをいただいています。
ありがとうございます、
ラジオネームひろじいさん。
ひろじいさん、ああ諫早の自衛隊大好きクラブの方です、
は
い、
13日は諫早防衛協会視察研修で、はい、松竹松駐屯地に、伺います。よろしくお願いします。続けて洗濯屋さん。
洗濯屋さん、佐世保ですよ、佐世保、
はい、以前佐世保の FM でゲストとして出てくれた部長さんは、うん、潜水艦に乗った経験があると話してくれました。その方の奥様は旦那さんが準備している着替えの量で出航時期とか期間とかは教えてもらわなくてもこれぐらいだなと
言
った
そうです
。読むわけね、
うん、
合わせて洗濯屋さん、
うん、
竹松駐屯地のお祭りに行った時 OB の方が竹ひごで作ったザルは何年作って、経っても形が崩れていません。さすがきっちりとしたものづくりをされています。まだまだ下手くそなのでということで安くて売ってもらったけど今でもお得だなと思っています。
素晴らしい、
ファンがいるんですよ。
いやもう本当に隠れファンですよね、うん、なんかもう伝わってないんですよね、そのファンですっていうことがですね、こんなにファンがいるんですけどね、
はい、ありがたいです
ね。素晴らしい。だからその着替えの量で奥様が察知するという、うん、
いやもうそれもやっぱり
素晴らしい。そこは駆け引きかもしれない。
駆け引き
ちょっとこんくらいしとく
あこんなにってご主人もこんなにって帰ってくるなってことってい
やいや本当、楽しい話ありがとうございました。ぜひね、若い方も防衛大も含めて、
う
ん、ぜひ興味を持っていただいて
きっかけになったらいいです ね、
うん、一つの選択肢として
本当に女性も
女性も、うん、ね、いろいろいろんな職種があるから自衛隊の中もね。
いやそうですよね、うん、そのあたりとか聞きたかったです ね、何があるんだろうっていうですね。
またおいおいよろしくお願いいたしま
す。
ラジオ大丈夫でしたか？緊張とか。
あ、緊張しましたが、
あ
のお二人の、
はい、
適当さが進行のおかげで
よかったです、はい、またぜひ、
う
ん、
ありがとうございます、
ラジオも好きになっていただければと思います。さあ来週ですけど6月17日月曜日264人目のゲスト様は中小企業家同友会諫早支部で、春から諫早支部の支部長になられました寺尾正明様にですねお越しいただく予定になっております、はい、よろしくお願いいたします。さあそういうわけであっという間の結びのご挨拶でございますけど心の準備は大丈夫でございますか？
はい大丈夫です、ありがとうございます、はい、
もう結びなので元気よく
元気よく最後に元気よく
よろしくお願いいたします、はい、ということで結びのご挨拶をしましょう。陸上自衛隊第三水陸機動連隊長高田剛一様もご一緒にせーの
また来週、
やる気元気三水機
バイバ
イ。三水機って役なんですね。
あそういうこと、
そういうこと、
ありがとうございました。
ありがとうございました。